失礼しました。
忘れたのか気になる。
そうなんですよ。だからそのハートストッパーをさっきも言ってみましたけど、なんかこう胸が痛くなるのは、うん、やっぱりこう自分自身がそういう経験をしてこなかったし、もしかしたらするし得たことかもしれないっていう、こうわずかな可能性みたいなものをこうドラマから感じると、なおさら悲しくなってくるみたいな、
うん、なんかちょっと僕は見てるときはひたすらこう原作も読んでたし、来たって感じでこうガーッと見てキュンキュンしてよかったって感じだったんですけど、ちょっとしてその思ったのが、なんか中高の時にその自分がゲイかもっていう気づきみたいなのが多分あったんですけど、多分それに蓋をしてしまっていて、当時はなんか部活と勉強みたいな感じでかなり、集中してやってたので、こう、いわゆる、なんだろう、いや、かといって中高ですごいこうセクシャリティに悩んで、なんか、のんけの人に片思いをして苦しむとか、それはそれで、それはそれで大変というか、苦労というか、いろいろあると思うんですけど、なんか今の自分はなんかその時にそういう経験をもっとしたかったなっていうと、なんかあれですけど、うん、でもそういう思いを感じました、
うん、なんかこうまあ、うん、これは私の偏見かもしれないけど、恋愛 してる時とかって、まあ私はその学生時代は本当にストレートの人に6年間片思いしてた重い人間なんですけどそれはなんかこう、なんて言うんでしょ こう恋愛してる時ってこうキモいじゃないですか。やっぱりこう自分の言動がおかしくなる部分はまあ多かれ少なかれあると思うんですけど、なんかそのティーンエイジャーだからこそ恋愛においてこうキモくなりすぎてしまうみたいなのは、ティーンエイジャーだとこう傍から見てても愛らしいなって思えると思うんですけど、これが例えばずっと経験しないままでゲイとしてこう物心がついたのが20後半とか30代になってから、あ、自分もしかしたらゲイかもしれない、じゃあ恋愛してみようみたいになった時に、そのティーンエイジャーでやってたはずの恋愛にしている自分のキモさみたいなものを年を経てから自分が向き合わなきゃいけないとなると、かなりこうきついなっていうのは個人的には思うんですよね。だからこう何事も経験は早い方がいいんじゃないかなっていうようには、あのドラマを見てると思いましたね。
あとはなんかね、今っていうか、あのアプリとかでどっちかっていうとこう会うみたいのが多かったりする中で、ああいうこう友達関係の中での出会いっていう、いわゆる、なんていうんですかね、ストレートの人たちが日常生活で、まあ、よくするような経験の中で、その、好きかもっていうのを同性に対して体験できて、お互いにそれがみたいな感じのは、それはなんか、羨ましいというか。
そうですね。なんかこう、生活の動線上で、生活の延長線で恋愛にこう恋愛というイベントにこうスッてハマるみたいなのが、まあストレートの人たちはよくやってますけど、それがなかなか難しいのが現状ですかね。
そうですね。まあ普通にまあゲイ同士でも友達経由で知り合ったゲイの人とそういうことになるっていうのはあるとは思うんですけど、どうなんですかね。なんかあんまり周りの人があんまり付き合ってないからなのか分かんないですけど、ゲイの恋愛事情はあまり知らないんですけど当事者なのに、あのなんかアプリとかそういう系がそこでつながるのが多いのかななんて、日本の場合は特にな
のか分かんない。いやー、どうでしょうね。
そんな気が
勝手にしてるんです。アプリで知り合えたとしても、なんか別にこう長く付き合っていこうみたいになるのはかなりレア、もう伝説のポケモン並みにレアだと思うんですけど色違いのミュウ並みにレアだと思うんですけど、なんかそんな、いや、なんでしょうね、なんかこう恋愛とかこうリレーションシップにおいて成功というか、まあこう成就、リレーションシップ成就した経験値を持ってる ゲイの人との出会いが全然ないから、こう例えばこう私より年を重ねている人だったらきっと経験値も多いだろうっていう意気込みでいろんな人に会ったとしても、向こうもそんなにその成功体験みたいなものが少ないから、うん、どっちもこう不格好なままこう知り合いを始め、うん、結果的に一番簡単な肉体関係を結ぶだけで終わってしまうみたいなのは、まあ私がコロナ前の私がずっとやってきたことではありますね。やっぱりその友達にもよく言ってるんですけど、そのビフォーコロナとアフターコロナで私はかなり人間変わったので、BCAC でBC 何年と AC 何年で私はかなり人格が変わったので、今は全然そんなことはビフォークライストみたいな感じで、今は別にそんなないんですけど、肉欲とかはないんですけど、いざその肉欲みたいなものが取っ払った時に、じゃあ本当に人間として人間同士でゲイ同士でお付き合いしてみようみたいになった時に、そういう相手を見つけるのはかなりアプリではかなり難しいとは思いますね。かといって自分がこう恋人を必要としているのかっていうのは、まあ、また別の話ではあると思うんですけど、
うん、
まあでも長い人生1回ぐらいはしといた方がいいかなみたいな、こう経験値としての恋愛みたいなものは探してもいいのかなとは思いつつ、うん、どうなんだろうなと。どうなんですか。どうなんですか。
なんですかね。なんか僕はここ2年ぐらい思ったのが、やっぱその同性婚とかができている国とかだったら、いやもう結婚してるゲイカップルとかレズビアンカップルとかって普通に生まれてくるじゃないですか。でなんかそういうロールモデルがいないじゃないですか、日本って、
うん、
のでそれが欲しいなって思ってます。なんか今自分が20代後半っていうのもありますけど、こう周りの友達、ストレートの友達は結婚する人も出始めていて、だから30代後半とか40代とかでゲイカップルで結婚、まあ制度的には結婚はできないけど、なんかそれに近いような関係性を築いている人たちみたいのが、なんかもうちょっとこう見たいなって思います。
うん、そうですね。なんかこう、まあ、いるっちゃいますけど、そういう人はこう、うん、表に、なんか YouTuber とかになってますよね。
ああ、なんか最近そういうの、あんまり YouTube 見ないんですけど、
うん、
ちょこちょこ出てますよね。カップル YouTuber みたいな。
うん、そうですね。まあでもあれは結構、まあ、営利目的なところもちょっとあるので、なかなかあんまり人生の例としては、あんまり参考にならない感じはありますけど、うん、なんかその、まあ、私も今年25になったんですけど、25になって久しぶりに大学 の同期と会ったら、まあ、大学の同期は音楽家だったので女性が多いんですけど、なんかもう結構結婚してたり、いつの間にかこう出産してる方々がとても多くて、うん、まあ、それ自体
で、うん、
そうですね、25、ちょうどコロナで仕事がお休みになったり、こうしばらくこう空きというかブランクができた子もいて、その時に結婚しちゃおうとか、そういう子が、まあ、いて、で、まあ、その事実自体にびっくりはこいたってもあったんですけど、なんかそれ、うん、で私前の職場でインターナショナル幼稚園で働いてたので、子供を預ける施設で働いてたんですけど、だからこうおむつの替え方とかはもうどのママよりもプロぐらいな感じで知ってるんですね。もう本当に一日に何枚おむつ替えとか分かんないぐらいの感じではあるんですけど、なんかそれでその結婚した出産したみたいな人たちにこういうのがいいよとか、こういうことがこういうとこで買うと安いよみたいな、こうなんていうんですか、このライフハックみたいなものをこうつい言ってしまって、で言ってしまった後に帰り道ですっごい虚しくなってこれ絶対自分に起きないんだなって思って、すっごい虚しくなって、そういう面でね、なんかこう選択肢の可能性みたいなものをもうちょっと提示してほしいですよね、社会。
うん、そう
社会。
そうですよね。なんかなんて言うんでしょう。まあロールモデル的な人がこう目に見えるロールモデル的な人があんまりいないっていうのと、そもそも制度的にっていうのもありつつ、 あとはなんか思ったのが、こう、なんていうんでしょう、中学、高校、大学とかって、まあ、高校受験、大学受験とか、なんかそういう目指すものがあったりするじゃないですか。
うん、
で、まあ、大学なら大学で、まあ、うん、就活がそれに値するかっていうのはありますけど、まあ、その職を何かするとか、または院に行くとか、なんかそういう決断みたいのをして、で、いざ働き始めて、なんか出てくると、こう、次の何かステップみたいなものって、こういわゆるストレートカップルだったら、じゃあ結婚するとか子供を持つとか、なんか、わかんない、家を買うとか、なんかそういうのがいろいろ出てくると思うんですけど、こう、ゲイでかつ、この現状結婚もできないような感じだと、なんかそこが次のステップみたいなもの、なんかあんまりこう、人生の階段を上り続けるみたいな、例えば好きじゃないんですけど、なんかこう、でも区切りとかステップみたいなものがないというか、自分で何かをこう、それに値するものをこう置かない限り出てこないじゃないですか。
うん、そうですね。
なんか、だからそれが結構、そこでこう、その人生の価値観みたいなものが、例えばこう、付き合ってる人と会うかどうかとかって、かなり大きいのかなと思うんですよね。
うん。
だからなんか、付き合う人ができたとしても、まあ、なんとなく付き合ってる。っていうのはもちろんそういう人もいると思いますし、結婚制度とかができたら結婚したいなって思ってる人もいると思いますし、なんかそこの、ただ現状できないので、こう、どっちかっていうとできない方になんか釣られがちというか、当事者同士ですごい自分たちはもうパートナーなんだっていう強い思いで、こう、なんかいない限りは、なんか続きが難しいとか、なんかそういうのもあるのかななんて。
結果的にそのなんか結婚とかができないのであればとか、その恋人を作らないのであれば、じゃあ別のことにこう力を注いで人生の時間を費やしていけばいいじゃないみたいな話を聞くこともあるんですけど、例えばこう仕事で成功することに自分の時間をとか、あの何お賃違うお金を使ったり、まあ、自分の趣味に時間をかけたりっていうのはあると思うんですけど、別にそういう話をしてるわけじゃないんですよね。だからそのだからそういうあの恋愛できないとか結婚できないならじゃあ別のことをっていう話ではなくて、その数ある選択肢の中で一個欠けてるものがあるからそれはおかしいんじゃないのっていうことをずっと言ってるだけであって、なんかそこをこうなんだろう、じゃあしょうがないじゃんみたいな風に言われてしまうと、うん、なんか人生のやりがいないなっていう感じは出てきちゃうんですよね。なんかこう毎月お賃金のこのお給料明細とかを見ても、なんかこう、なんかあんまりこう、この先の未来に関して希望を抱けるかっていうと、別にそんなことはない。なんか、このお金は日々の生活に使っていく大事なものだけれども、なんかそれをこう積み立てて未来のために使って、こう誰かのためにとか、誰かと一緒の生活のためにとか、あるいはその子供のためにとか、そういう、なんだろう、まあ、お金だけじゃないですけど、積み立てていくもの、うん、人生において積み立てていくものに対するエネルギーがだんだん年を重ねるにつれて薄れてくる
、うん、
なんかこうまあ詰まるところ自分のためにね、時間を使って自分のために積み上げていって自分のために生きればいいんですけど、なんかその、うん、なんかこう失速していく感じがありますね。なんかこう人生に対する勢いというか、
うん、でもなんかこう、その同じタイミングでちょうど留学をしている人、友達とかもタイミング的に何人かいて、あのとかこれから留学をするみたいな、なんか自分もそういうのありだなっていうのはちょっと思いましたね。
うん、
その一応今の職場を辞めずに留学をして帰ってきて、復職または辞めるっていうことも一応できそうな感じではあるんですけど、なんかちょっとその大学院で留学をするとか、まあまたちょっと学び直してみるみたいなのも選択肢の一つかなっていうのは、なんか最近ちょっともっと本格的にねやるなら考えなきゃいけないですけど、そういうのは感じましたね。うん、
でも会社としてそのなんか辞めずに例えば MBA 留学とかができるのはかなりいい環境というか、まあ、
ただまあ社費留学ではないので、
あ自腹
全部自腹なんで、 そこはまあちょっと費用面でより現実的にならないと。
そうですね。まあでもそうですね。まあ大学は結構国によって学費がかなり変わるので、
うんうん、
安い国を選ぶと、あと奨学金が充実してる国もかなりあるので、でね、北欧とか、北欧とか、あとドイツとかは、あの、国立大学学費無料なので、そういうとこですか、ね。あと、ブラジルも国立大学学費無料ですね。英語じゃないけど、ポルトガル語だけど。なんかそういうね、なんかそういう目的、やっぱこう、スモールステップみたいな、人生のこう小さな目標を一個一個立てていくことで、前に進めるんだろうなって思いながら働いてます、今。
でもなんか、
なかなかね、
難しい、うん、僕もなんか実はこう今のこの仕事の前というか、あの週その大学生でこう働き始める前に、一応社内のこういう1年海外にみたいな制度っていうのを知っていて、まあ自分これ行きたいなと思って入って、実際今コロナでちょっと延期中止というか、あの1年遅れたものの、あの来ていて、でここまで見えてたんですよ、ある種、うん、予定していたとは言わないですけど、考えていたんですけど、この先をあんまりちゃんと考えてなかったなと思い、まあ、よくも悪くもここで海外に来ることで感じることとか影響を受けることって多いだろうから、それで次が見えてくるんじゃないかっていう、こう楽観的な感じでいたんですけど、まあ、見えつつあるけど、なんか見えきっていないみたいな中で、あの帰国が迫るみたいな感じなので、自分これから、いや、別に帰国してね、普通にそのまま働き続けるのはできるんですけど、なんか、その次が漠然としすぎていて、なんか、もうちょっとそこを見定めていきたいなっていうのは思ってますね。
なんかその、まあでもそうか、あと数ヶ月なのか、なんかこう、そちらで、こう、そちらに根ざしていくみたいな考えはあるんですか？その、日本じゃない国。
それは、ビザとかの関係もあって、まあ、少なくとも一旦は帰らなきゃいけないっていうのは絶対にそうなんですけど、でもやっぱり何ですかね、こう、土着って言ったらあれですけど、こっちで本当に、こう、日本からの派遣的な感じじゃなくて、こちらでっていう風になると、やっぱり、なんていうんですかね、こう、言語の壁というか、あの、なんかあの、モダンファミリーって知ってます？
あ、ドラマ。はいはい。
その中であの、ちょっと名前忘れちゃった。まあ、とりあえず、コロンビア出身の女優さんが、まあ、普通になんか、英語で話してやってるんですけど、なんか、私が自分の母国の国で喋ったらどんだけ賢いか、あんたたちは知らないんだから、みたいなのを叫ぶというか、まあそういうの言うシーンがあって、
はい、いました。
なんかそれはすごいこう感じるものがあるというか、別にそんな英語をすごいできないとか苦手意識すごい強いとかではないんですけど、やっぱりなんか日本語と母語と同レベルで同じコミュニケーションをできているかっていうとそうではないので、なんかそのフラストレーションみたいなものはありますよね、やっぱり、
うん、
し、なんか、まあ、その日本が今後どうなるのかみたいなところで若干こう、なんかあんまりこう、希望が持てないな、みたいなのもあったりはいろんな面でするんですけど、それはありつつも、やっぱりなんか、こう、母語とか海外の言葉とかそこの壁はあるから、なんか日本語だったらこのレベルができるのに、そのレベルを若干下げないといけないっていうのは出てくると思うんですよね。
うん、
同じことをやろうとしたらの話ですけど、とかなんとかそういうのを考えてると、なんか日本にすごい希望が持ってているわけではないが、じゃあ海外のどこなら自分は自信を持って希望とともに生き続けられるのかというと、そんなところはないっていうふうにもちょっと感じちゃったりするので、
ずいぶん薄らぐらい考え方です。でもその、うん、でもやっぱりその、まあ、英語が話せるとなっても、その向こう英語ネイティブから聞こえてみたら全然あの足りてないというか、すごい幼く聞こえるっていうのはかなりありますし、 逆に、でも、それも確かに怒ってますけど、じゃあ逆に、なんでこんな英語主体の世の中で、私たちが合わせなきゃいけないんだみたいな気持ちも、私は同時にあって、なんか、ね、いや、確かに英語が喋れて、英語のが、あの、主語の、あの、主たる言語の国で働いたり、生活すれば、まあ、その成功とか、富は得やすいかもしれないが、そして先進的な文化に触れられて、その中で生きることができるかもしれないけれども、じゃあ、その、なんか、私が、その日本で、まあ、いろんな外国から来てる人と、まあ、アプリとかであったりしてきたわけですね、今まで。で、結構英語話者の人とかって、英語話者というか、あの、英語が主語、英語が主たる言語としている地域に生まれた人って、日本でもう大体英語教師やってるんですよ。
うん、
なんかもう本当にすごい仕事を得るのがすごい楽で。なんかこう、うん、日本で住みたいですかとか、日本に触れたいですかとか、日本で生活してみたいですか、じゃあ、こういう仕事がありますよ、英語教師みたいな。もうほとんど全員、うん、ほとんど全員英語教師か ALT とかをやってるんですね。で、それってかなりアドバンテージというか、まあ、言い方を変えればプリビレッジだなっていうのはあって、うん、その英語が必要とされてる世界の中で、生まれながらにして英語ができるように育った人たちが、どこにでも行けるみたいなのは、なんかそれってすごく、憎たらしいなっていうのは、いや、私としてはそのやっぱりゲイっていうのもあったんですけど、その高校生とか中学生の時とかに日本語でアクセスできる情報の量ってかなり限られていたので、で、英語でアクセスする情報の方がやっぱり多種多様だったし、より正確だったから、じゃあ英語の勉強頑張ろうっつって、もうがむしゃらにまあ勉強したわけですね、学生なりに。で、それでやっとこさこのレベルみたいな、やっとこさビジネスで使える、雇ってもらえるレベルに英語がなったとしても、ネイティブには絶対勝てないんですよ。
うん、そうですね。
でネイティブはなんか、でこう趣味程度に日本語を勉強してこんにちはみたいなことを言って、こう日本でアテンションを得てるみたいな、何それみたいな。そういうのは感じますけどね。まあ、かといってそれを私が感じたところで何か世界が変わるとか絶対ないんですけど、うん、だからまあ、うん、逆にそのパートナーとかが英語しか喋れないとかになると、というか、そのなんていうんですか、強制的な理由、英語学習における強制的な理由ができると、なんかこうその英語を学ぶっていうことに違った意味が生まれてくるのかなっていうのはちょっと思いますね、うん、
確かに。
私はただ単に仕事で使うために勉強してただけなので、そんなになんかこう熱量もないし、頑張ろう、頑張んなきゃやばいみたいな感じもなかったですけど、なんかね、こうコミュニケーションを取りたい相手、自分の心の内とか自分が感じたものをそのまま伝えてあげたいみたいな、もう本当に余すことなく、あの、過不足なく自分の感情とかを言語化したいってなった時に、相手が自分の言語を理解できなかったら、まあ、勉強するよなとは思いますね。
うん、そうですね。まあ、あとは、よりね、触れる時間も長くなるから、変わるっていうのはあると思いますけどね。
うん、かといってね、なんか同性婚ができる国に照準を当てて恋人作っていくっていうのもなかなかね、グロい
です。それはどうなんだろう。なんかそれはちょっと違うかなっていう気はしますけど。
いわゆる婚活ってやつですね。こう、条件を、
条件
を定めて、条件をこう自分の中でリストアップして、それに合う相手を探していくっていう、婚活ですね。
ちょっと、それはちょっと違うかなと僕は思ってしまいますけどね。
まあ、詰まるところ、ゲイとして、まあ、日本で生まれたゲイとして、どうやって生きていったら、己の人生にこう、OK を出せるかっていうのは、もうずっと疑問では、あるんですよね。
うん、
どうですか
人生。いや、でもというか、僕は結構ポジティブな人間なので、
存じ上げております
迷ったりはしつつも、なんか、うん、自分の人生に OK を出すというのが定義は何かというのもありますが、自分は自分の人生に OK を出せているような気はしますけどね、これまで。ただこれからがちょっと、さっきも言ったように、ちょっと、もやがかかってるので、それはありますけど。 まあ、なんとかなるし、なんとかするだろう、みたいな。あるかもしれないですけどね。まあでも、そうですね。
すごくこう、うん、まあ非常にバイタリティを、バイタリティを持ってるから、こう、なんだろうな。まあ先が見えないのはどの人も同じだと思うんですけどね。なんかこう、なんかそれに、たまたまゲイで生まれてしまったから、なんかこうゲイだからみたいな理由をつけてしまう自分もいたなとは思いますけどね。なんかこう、ゲイだからしょうがないかみたいなことを考えてしまう自分も、まあちょっと前、昔はいましたけど、まあそう思う必要はないとは思いますし、ただまあそう感じてしまう人がいるのも、まあ理解できるな、だってこんな国だしみたいな、こう、まあちょっと悲しいようなことは思っちゃいますけど、アシタカさんはこう日本に、まあもう少しで帰られると思うんですけど、日本に帰ったら何をしたいですか？
はい、友達と会いたいですか？いや、あの、
そうですよね。
一人で結構生きていける、一人で何でもするんですけど、あのご飯も食べるし、映画も見るし。山にも行くしみたいな感じ、一人で全然いろいろやるんですけど、さすがに一人でずっと行動すると、なんかこう距離、しかもこう電話とかもまあする友達とはするものの、いわゆる直接会ってなんか居酒屋とかで距離感の近いあの食事や飲み会をしたいっていう気分がありますね。全然なんか期待されてる回答ではないかもしれないですけど、最近特にそれを思いました。
だってもう1年以上ね、会ってないとなるとなかなかね、しかも見知らぬ国でね。
だからなんかまあそのホームシックとかは何にもないし、一人で寂しいとかもないんですけど、寂しいから会いたいというよりかは、いや全然一人でもいいんだけど、さすがにそろそろ会いたくないっていう感じ違いがちょっと自分の中ではちょっと違いがあるんですけど、まあまあ、まあ、うん、それが一番。
なんかあと、
うん、あのお刺身定食が食べたいです
やっぱないですか、そちら南部でもないですか？
いや、あの魚介類海鮮系はあるんですけど、なんか日本のなんか1000円ぐらいでこうランチとかで食べれるようななんかお味噌汁とちょっとサラダとご飯とお刺身とみたいな、なんか普通にシンプルなのでいいんですけど、なんかその、うん、鮮度、クオリティ、価格、いや、ないんですよね。だから、なんか、お刺身定食食べたいなって。それはすごい、あの、絶望してますね。
もう帰ったら、空港で直行で行けます、ね。
いや、でも空港で食べるのが果たして適切なのかっていうのはちょっとある。
羽田、成田、あ、でもあんまないか。あんまないですね。うん、私あんまりその、まあ、今住まれてる場所のことを知らないんですけど、あの、まあ、地名は知ってますけど、何食べてるんですか？何があるんですか？
いや、まあ、都会なので食事の種類はいろいろあるんですけど、圧倒的にあの、肉が多いですね。牛肉がすごい多い。土地なので牛肉ねって、まあ別に
やっぱ安いですか、日本より？
いやそれはないなって感じで、ね、全ては高いので、生活という意味では日本の方が全然楽ですけど、
うん、
食事、うん、まあでもなんか日本が安すぎるっていうところもあるかもしれないですけどね。食事のこう選択肢はあるものの、やっぱりしかもここ数年で特にあのより和食が好きになったんですね。それまであんまりこうイタリアンが好きとか小中高イタリアン好きみたいなそういう系だったんですけど大学生ぐらいから和食が好きになったんですよね。よりでお刺身定食とか海鮮丼が食べたいってな、そういう思いが強まってるタイミングでの海外で、ね、それにアクセスできはするもののエセ日本料理みたいなのがたくさんあるのでなんか違うなっていう感覚があるのであれですし、
カリフォルニアロールとかですね。
そうそうそう、そういうのとか、なんか日本の和食と歌っているレストランに行くと大体こう黒と赤とかのテイストなんですよ
赤って何ですか？黒って海苔ですかね？
いや、あの多分赤は 国旗の、日本国旗の赤だと思うんですけど、でもなんか日本の、いわゆる日本的な食堂とかそういう和食のお店とか、どっちかというと木を使った木の茶色とかじゃないですか。
うんうんうん。
イメージ。だからなんか赤とか黒のなんかゴテゴテした感じの空間に身を置いたりしてると、
あ、なるほど。空間がね。
空間もそう。なんか、この海外から見た日本みたいな空間でエッセ日本料理を食べているみたいな、すごい、なんとも言えない気分になる。映画とかでなんか、思いがけず、そう、日本のシーンが出て、あ、これなんかちょっと違うなっていうのあるじゃないですか。
ありますね。フレンズ。
その、それがずっと続いてる感じです。
カウンターで鉄板があって、寿司が出てくるみたいな、そういう、なんかこう、フュージョン系の料理。
フュージョン系。で、何の話でしたっけ？何を食べてるか。まあ、いろいろ食べてるんですけど。うん、はい。
いや、なかなか多分、お写真を拝見する限り健康的な生活をされてるように見えるので。
顔写真ですか？何の写真？
全身。
食べ物、全身とか言ってた。
すごいこう、
何を見てるん
ですか？フィットネスな写真を上げてらっしゃるので。
ああ。でも、それはすごいいいことです。
クロスフィットもやってますよね。
はい。こっちに来てからやりたいと思っていて、まあ、日本にいた時もランニングしたりちょっとジムに行ったりしたんですけど、もうちょっとクロスフィットっていうものとしてちゃんとやってみたいなって思って、行く前からリサーチをして週2回週3くらい行って、多分もうちょっとこう肉付きとかも変わってきたし、体重もちょっと増えたんですけど、多分もう少し食べないとなとは思いますね。食事の量を増やさないと変わらないんだろうな。かといってそんなバクバク、エセ日本料理を食べるとか牛肉をたくさん食べるっていうのもなんかあれなので、そこまで進まないのあるかもしれないですけど、
なかなかクロスフィットやってる人はかなり体型がこうどんどんどんどん変わっていくイメージがありますね。やっぱり運動量がすごいから、
そうですね。なんかいわゆるジムともまたちょっと違う感じ。
そうですね、日本であんまりメジャーになってまだなってないと思いますね。なんか六本木とかにはありますけど、
そうそうそう、徐々にやってる人が増えて